お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
こんばんは。土曜日のこの時間はいつものように私安西直宗が日本とオーストラリアに関連したアーティストの情報を紹介していくコーナーです。さて、新年2回目ですけれども、今日はちょっと毎年のように、恒例になってますけれども、12月に開かれる、メルボルンで最も、尊敬されている音楽フェスティバル、メルディス・ミュージック・フェスティバルの話をちょっとしようかなと、思いますね。今回は、コンスタント・モングレルというメルボルンの、パンクバンドと、ウォー・ベイビーというジャズバンドですね。ジャズ・フュージョンですか。この2つのアーティストのミックスのために行ってきました。相変わらず、メルディスはやっぱり僕らから見るといいですね。なんというかホームな感じなんですよね。非常にまあいろんなフェス、最近音楽フェスでドラッグオーバードーズの問題とかいろんなことがあります。いろんな、事件もあります。多分メルディスは僕の知る限り一番セーフティーなフェスティバルであると言っていいかと思います。まあ、何よりも、コミュニティと、音楽フェスが完全にくっついてるんで、いわゆる音楽フェスがどこかに曲がりをして、そこでイベントを行ってまた来年も来るかもしれませんよっていうようなパターンとは違うんですよね。もう29回目になりますね。もともと農場で、個人的に、パーティーをしていたものがどんどん大きくなってフェスになって、もともと小さかったメルディスという村ですね、メルボルンから西に、だいたい70キロ80キロですか、直線距離にして、そこのコミュニティと完全に、一つになって、フェスティバルが大きくなるとコミュニティも大きくなるぞという、例えばこれまだずっと続いている話で、例えば去年まで、センター部分一車線舗装だったフェスの周りの道が今年はちゃんと2車線になってましたね。そういうことがちゃんとフェスとともに大きくなっていくというのが目で見てわかる、毎年行けばどんどんわかるというフェスなので、ちょっと他の音楽フェスとは趣が違います。それからエコフレンドリーというのも多分このフェスがやったのが最初じゃないかと思うんですけれども、例えばコンポストトイレットを、シリーズ のパークと一緒に共同開発して、それをもう全面的にもうすでに十数年前から採用してますね。そういうようなことが全部、行われている非常に何ていうか気持ちのいいフェスですね。もうずっと痛くなる。で、一番分かりやすい、解説方法、どんな雰囲気ですか。ソファー持ち込みかです。だいたい初日の朝行くとみんなどんどんどんどんソファー持ってくるんですね。で、そういう事情があるんで、一時期フェスが大きくなって売り切れになってるからステージの数を増やして大規模フェスにしろっていう意見があったんですけれども、しませんでしたね。ステージが複数あるとソファー持ってこれませんね。そういう事情ですね。何百もソファーが並んでるんですね。すり鉢状のこう斜面の下にステージがあるんですけども、その上の方にはもういろんな人がいろんなソファーを持ってきて、毎回来る人は工夫をしてソファーの上に屋根つけてあったりとかね。そういうフェスです。きっと昔のウッドストックとかはきっと似たような雰囲気だったんじゃないかなというようなところですね。さて、今日はそれでそこで私がミックスしたバンド2つある中から、去年一昨年ぐらいに、出ました新譜が大変海外でも話題になっていて、今回のメルスにつながった、もう長いことやってます、10年選手になりますけれども、メルボルンのパンクバンドコンスタントモングレル、これを聞きたいと思います。先週かけましたエディカレントサプレッションリングと実は兄弟関係のようなバンドになりますね。直接つながってるメンバーはいないんですけれども、例えば新譜の、マスタリングはマイキー・ヤング、エディカレントのマイキー・ヤングがやってますね。それから、主要メンバーの一人エイミー、それから、エイミーとサクソフォンプレイヤーの、ある、彼らはテリーというバンドをやってますね。それから、ゲストメンバーでトータルコントロールというマイキー・ヤングの他のバンドも一緒にやってます。その辺非常につながってます。ちなみにトータルコントロールはごく最近日本ツアーもやったそうですね。それでは、その、メルボルンが誇る、パンクバンドコンスタント・モングレルの、おととし出ました大変話題になりましたアルバム Living in Excellence から600 Pounds を聞いてください。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。